ただいま
ー。あ、おかえり。ねえねえ、聞いた？
何を？
お向かいのひろゆきくんね、ピアノのジュニア大会で準優勝したんだって。すごいわね。ひろゆきくんのお母さんがほんと羨ましいわ。何か人より秀でたことがあるって素晴らしいわね。あんたも何かそういうものがあればいいのに。もしそうだったらお母さんも他のお母さんに自慢できるのに。
じゃあ僕にもピアノ習わせてよ。
ダメよ。
どうして？お姉ちゃんはピアノ習わせてもらったのに。
お姉ちゃんにはピアノ習わせたけど、どうしても嫌だってすぐやめちゃったでしょ。
僕はやめないよ。お姉ちゃんがピアノ習い始めた時、僕も習いたいって言ったら、まだ小さいからもう少し大きくなってからって言ったじゃない。
あら、そんなこと言ったかしら。
言ったよ。お姉ちゃんがピアノをやめた時も、僕が代わりに習いたいって言ったのに、まだ小さいからダメだって言ったじゃない。
そんなこと言わないわよ。だいたいね、ピアノを習いたいだなんて一度も言ったことないじゃない。
言ったって。僕何度もピアノ習いたいって言ったよ。
あなたがピアノを習いたいだなんて聞いたことがないわね。
ちゃんと何度も言ったよ。あんなに何度も言ったのにどうして覚えてないんだよ。じゃあ今言うよ。ピアノを習わせてください。
ダメ。男の子がピアノを習うなんておかしいでしょ。あんたはいつも口頭無形なんだから。男の子がピアノ習うなんて聞いたことないわ。
ひろゆきくんは男の子だよ。
でも、あ、ひろゆきくんは違うのよ。
どう違うんだよ。
だってひろゆきくんはジュニア大会で準優勝したじゃないの。
ピアノを習わせてもらったから準優勝したんじゃないか。
じゃあピアノを習わせたらあなたも準優勝するっていうの？
そんなことわからないよ。
ほらご覧なさい、ひろゆきくんみたいにジュニア大会で準優勝するというのなら習わせてあげてもいいわよ。でもあんたなんてピアノ習わせても絶対にそんな賞なんて取れないわよ。
別に賞なんて取れなくてもいいよ。ピアノが弾けるようになりたいだけなんだよ。ねえ、ピアノ習わせてよ。
ピアノを習うにはお月謝だって払わないといけないのよ。お金を出すのは親なのよ。
僕一生懸命練習するよ。ね、お願い。
ピアノ習ってピアニストにでもなるつもり？
そんなことまだ考えてもいないよ。
そんないい加減な気持ちでピアノ習いたいの？はっきりとした目的があるなら別だけど、ただなんとなくやりたいだけじゃね。もしあなたが本気でピアニストになりたいというなら習わせてあげます。でもピアニストになるつもりがないのだったら最初からやらない方がいいとお母さん思うわ。ピアニストになるの？ならないの？
僕はまだ小学生だよ。僕はただピアノが習いたいだけなのに、なんでそんな話になるんだよ。
あなたが将来ピアニストになるつもりがないならダメです。
じゃあ僕ピアニストになる。だから習わせて。
ピアニストになりたいだって？ダメよ、ピアニストだなんて。趣味でやるならいいけど、ピアニストになるなんて絶対に許しません。
なんでなんだよ。ピアニストになるならピアノ習わせてくれると言うからピアニストになるって言ったのに。
ダメですよ、ピアニストなんて不安定な職業。親だったら普通誰でも反対しますよ。
じゃあピアニストにならないからピアノ習わせて。
ダメです。あんたはピアニストになると言ったりならないと言ったり、本当に一貫性がないんだから。そんなことではピアノを習わせるわけにはいかないわ。
ああ、じゃあもういい。
ただいま。今日ね、お母さん、登校拒否のこの親の会のシンポジウムで講師として話したのよ。あなたが学校へ行かなくなって、せっかく合格した高校を中退した時は、お母さん本当生きた心地がしなかったわ。でもあなたがやる気を出して、大学入学、資格検定、大検に合格した時は、お母さん本当に嬉しかったわ。今日はね、お母さん、大勢の登校拒否のお子さんの親御さんの前で、あなたのこと話したのよ。お母さんね、お子さんを信じて愛情を持って見守っていれば、必ずお子さんは立ち直りますって言ってあげたのよ。
あ、そう。
え？それだけ？そっけないわね。何か他に言うことないの？
ない。
お母さんの話すごく受けたのよ。私の話で勇気をもらいましたって何人もの親御さんに言われたのよ。
よかったね。
お母さんがせっかく気分よく帰ってきたのに何よその冷たい対応は。もっと何とか言ったらどうなのよ。
何を言ったらいいんだよ。
例えば、お母さん、迷惑かけたのに見守っていてくれてありがとう。とか、お母さんのおかげで立ち直ることができたよ。とか、いろいろあるでしょう。
ああ
？あんなにお母さんに心配かけて悪かったとは思ってないの？
別に。
別にって、なんて言い草よ。せっかく入った進学校を退学したくせに、入学金だって高かったのに、親の苦労も知らずに勝手なことをして、お母さん親戚の手前すごく恥ずかしかったんだから。
はいはい、申し訳なかったです。
わかればいいのよ。あなたが高校中退した頃、マサル君が医学部に受かったのよね。
誰それ？
私のいとこの旦那の妹の息子よ。
知るか。
マサル君が医学部に受かったというのに、あなたは高校中退でしょ？気まずかったわ。あなたが偏差値の高い進学校に合格して親戚中に自慢していたら、いきなり退学。もうどうしていいかわからなかったわ。そうしたら、マサル君が医学部合格。あんたのこと聞かれたらどうしようかとヒヤヒヤだったわよ。あ、そうだわ。あなた、大検受かったのよね。じゃあ、医学部に行きなさい。
は？母さん、自分が何を言ってるか分かってるの？
そうよ。医学部に行けばいいのよ。そうしなさい。
ちょっと待てよ。俺、そもそも医者になんかなりたくないし。俺の頭じゃ無理。
何を言うの？やりもしないで諦めてしまうの？
諦めるとかそういう問題じゃないの。俺は医学には興味ないし、とても医学部に行けるような成績じゃない。高校の時の姉ちゃんの成績だったら医学部も射程圏内だったと思うけど、俺の成績なんて射程圏外どころかかすりもしないよ。
何を言うの？お姉ちゃんは女じゃないの。
え？だから？とにかく俺は医学部なんかには行きたくないの。
そんなこと言わないで。あなたはやればできる子なんだから、頑張りなさいよ。
俺はね、今まで頑張ってきたんだよ。子供の頃からテストの点が悪いと怒られて、同級生の一番成績のいい子と比べられて、俺は母さんの期待に沿おうと一生懸命勉強したんだよ。ようやく90点取ってもまだ足りない。95点取ってもまだ完全じゃない。99点でも100点取れるようになれと言われた。だけど、どれだけ頑張ってもまだ上を目指せと言われた。どんなに頑張ってもこれでいいということがなかった。終わりがなかった。
親だから子供がもっと上を目指すことを望むのは当然じゃないの。
母さんは高校受験の時、 俺の能力をはるかに超える学校を進めた。無理だとは思っていたけど、母さんの期待に応えようと思って一生懸命頑張った。そしたら予想に反して受かってしまった。
そうよ。頑張ったから受かったんじゃないの。それなのに退学してしまうなんて。だから、今度も頑張って医学部に合格することで挽回してちょうだい。
母さん、まだわからないの？偏差値の高い高校にようやく入れたけど、そこまでで力を使い果たしてしまったんだよ。もう疲れてしまって、どんなに頑張っても勉強についていけなくなってしまったんだ。それで学校に行けなくなってしまったんだ。
言い訳なんて聞きたくない。
言い訳なんかじゃないよ。高校を中退してずっと家にいたら、今まで無理してきた疲れが取れて前に進める気がしてきた。それでやっぱり大学へ行きたいと思って大検を受けたんだよ。
だから医学部へ行きなさい。
医学部には行きたくないんだってば。
じゃあ何学部に行きたいの？
少なくとも医学部じゃない。
お金を出すのは親なんだからね。医学部に行かないのだったらお金は出しません。
医学部だって高いんだよ。出せるの？
私立は高いかもしれないけど、国公立なら。
国公立だって結構高いと思うよ。
どれぐらいかかるの？
知らねえよ。自分で調べたら？
自分が行く大学のことぐらい自分で調べなさい。
だから俺は行かないんだって。
大学行かないの？
大学は行くつもりだよ。池袋産業大学なんかがいいんじゃないかと考えてる。
ダメよ、そんな三流大学。
俺には分相応のいい大学だ。
なんてこと言うの？お母さんはそんな向上心のない子を産んだ覚えはないわ。あんなに心配かけたくせに、あんなに自分勝手なことをしたくせに、お母さんはあんたのためを思えばこそいろいろ言うのよ。あんたなんかお母さんが産まなかったら生まれてこなかったんだから。せっかく産んでやったのに、なんでお母さんの言うことを聞かないのよ。
産んでやったってうるせえな。
親に向かってなんてこと言うの。あ、ようやくまともになってくれたと思ったのに、またお母さんを悲しませるようなことを言って。
もういい加減にしてくれ。もう俺には期待するな。俺に構うな。ぐれなかっただけでもありがたく思え。
昔はとってもいい子だったのに。
俺はいい子をやめたの。
ねえ、どうしても出ていくの？お母さんを置いて。どうしてこんなことに。私がどんな悪いことをしたというの？ねえ、考え直して。お願い、出ていかないで。お姉ちゃんは結婚相手を襟好みして、結局は孫を産んでくれなかったわ。でもあなたはお嫁さんをもらって、私に孫の顔を見せてくれた。あんたたちが出て行ったら孫に会えなくなってしまう。
俺たちが出て行くのはお袋を孫に会わせないためだ。
なんてひどい仕打ち。どうしてなのよ。わけがわからないわ。
もう何度も言ったはずだよ。ミカは食物アレルギーだから、牛乳や卵の入っている食べ物は絶対に与えないでくれって。それなのに何度注意してもケーキやプリンを食べさせようとする。
またアレルギーの話？みつこさんに洗脳されたのね。
洗脳って、ミカはね、牛乳や卵でアレルギーを起こしてしまうんだ。
牛乳や卵は本来体にいいもののはずでしょ。それで病気になるなんておかしいじゃない。でもみつこさんがあんまりしつこく言うから、牛乳と卵はあげてないわよ。
嘘だ。何度も与えようとしたじゃないか。ケーキとかプリンとか。
牛乳と卵はあげてないじゃないの。
牛乳と卵の入っているものはダメなんだよ。
あら、そうだったの。
何聞いてんだよ。
でも食べ物で具合が悪くなるなんて、私が子供の時にはなかったわ。ちょっと過保護じゃないの。
過保護とかそういう問題じゃなくて、場合によっては命に関わることもあるんだよ。
そんな大げさな。
大げさじゃないよ。
みつこさんは初めての子だから神経質になってるのよ。お父さんも気にしすぎだと言っているわ。そうやって甘やかすから、最近の子供はますます体が弱くなるんだって。私もそう思うわ。アレルギーが出るからって食べさせないから、余計にアレルギーが治らないのよ。
そんな問題じゃないんだよ。ちゃんと病院に行って検査もして、お医者さんにも牛乳と卵は与えないようにって言われているんだよ。
その医者ヤブじゃないの。
何を言い出すんだよ。
みつこさんは、あの鬼嫁はミカの食べるものについて私に偉そうにあれこれ指図するけど、私はね、子供を二人育てたのよ。私は子育ての先輩なのよ。それなのに、さも自分の方がよく知っているような態度なのよ。新米ママのくせに。私はあなたたちを育てたけど、二人ともアレルギーなんてなかったわ。子供がアレルギーになるのは、母親の育て方なんじゃないかしら。
いい加減にしないか。
母親がそうやって甘やかして、牛乳や卵の入っているものを食べさせないから、アレルギーがひどくなるんでしょ？母親なら好き嫌いがなくなるように、ちゃんと厳しくしつけなきゃ。
もう、処置なしだな。ミカに牛乳や卵の入った食べ物をやらないでくれと何度言っても構わず食べさせてしまう。だから俺たちは出て行くんだよ。
あなたはお母さんを見捨てて、あの鬼嫁の味方をするのね。私がミカにお菓子をあげようとすると、あの鬼嫁はすぐ飛んできて、そのお菓子の箱や袋を念入りに調べて、これはダメですなんて言って、ミカからそのお菓子を無理やり取り上げたりするのよ。ミカが欲しがって泣いてもお構いなし。かわいそうだとは思わないのかしら。あんなに欲しがっているのだから、少しぐらいあげればいいのに。
ミカを甘やかしているのはお袋の方じゃないか。
甘やかしたりしていませんよ。かわいがってるだけです。
ついこの間も俺とみつこがちょっと目を離した隙にカステラを食べさせたよね。
だってアレルギーになってからだいぶ時間が経っているから、もうそろそろ治った頃だと思って。
どういう根拠でそんな判断をするのですか。あなたはミカを殺す気ですか。
何を言うの。私が可愛い孫を殺そうとするわけがないじゃないの。
でも結局救急車を呼ばなければならなかったじゃないですか。
救急車なんて呼ぶ必要があったのかしら。
あったよ。お袋も見ただろ。吐いたし、体中に湿疹が出て、顔面蒼白で呼吸もぜいぜいって、あんなに苦しそうで、救急車を呼ぶしかなかったじゃないか。
あら、そう？そんなにひどくはなかったと思うけどね。言いがかりだわ。あんたも嫁の言いなりになって、情けない。
とにかく俺たちは出ていくから、お袋とは同居できない。危なくて仕方がない。いつミカに何を食べさせるか分かったものじゃない。俺もミツコも仕事があるから、 四六時中見張っているわけにはいかない。
どうしても出ていくのね。
家族を守るためだ。
お母さんは家族じゃないの？
一番守るべき家族はミカだ。
どうしてもダメなのね。わかったわ。あ、でも時々はミカを連れて遊びに来てね。
いや、ミカを連れては来れない。
あ、待って。ミカにだけは会わせて。お願い。
さようなら。
はあ、なんて親不孝な子なの。あんなに大事に育てたのに、恩知らず。息子なんて結婚して自分の家庭を持ったら白状なものね。息子なんて育てがいがないわ。そうだわ。私には娘がいたわ。子育てしていた時は息子の方が可愛いと思ってたけれど、大きくなってみるとやっぱり女の子の方が優しいわ。今になってみると、女の子を産んでおいて、ほんと、よかったわ。
俺と母の間には、出演、母柳井優奈、息子幼少編野本優穂、不登校編棚原治、鬼嫁編葉月雄介、作高橋リリス、技術弥生隆二、編集木更木ゆか、演出宇津木寛、協力ケッケコーポレーション、プロダクションタンク、アンシャンテ、アルバ、制作アトルタ。以上でお送りしました。